恵みをいただく御言葉は
エレミア書の29章5節から14節です。エレミア書の29章5節から14節ですけれども、はじめに5節から7節までをお読みいたします。エレミア書29章5節から
1節ずつ、じゃあお読み みんなでいいですか、はい、
では皆さんで5節からお読みしていきます。
3、はい、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ、妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。アーメン。ではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたがこれからの時を支配して、私たちに今必要なあなたの御口から流れ出る御言葉の命に豊かに預からせてください。このしもべの唇を清めてください。またこれに預かる一人一人の耳を整えて、我ら一同天から流れ来る命の流れにしっかりと浸し込まれて、あなたの命に豊かに預かることができますように、どうかこれから助けてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
このエレミア書の29章のところでは、ちょうどですね、イスラエルの民はバビロンという国に捕囚されていったところです。それまで長い間、ね、父と蜜の流れる素晴らしい神様の約束された地に住んでいたんですけれども、でもあまりにもですね、その国の中であまりにも神様に歯向かうことをしている、神様が、ね、してはいけませんと言っていたことをそれをするようになり、また殺しなさいと言われていたことをそれを全然しない、そういうふうに、ね、神様に対する不従順、それがずっとずっと続いてしまったから、バビロンというところに、ね、連れて行かれて、でそこで本当に神様により頼む生活を、ね、体得するために、その国に連れて行かれてしまったわけです。
このイスラエルがですね、バビロンに連れて行かれた、それでバビロンにおいてイスラエルが学ばなければならないことというのは何があったかですか。イスラエルという土地において彼らは休みなく神と人の前で罪を犯してました。だからその犯した罪のゆえに、イスラエルという国、この土地、人が本当に癒される暇がなかったんですね、人の罪によって。だから本当にこのイスラエルという国が、人が、物が、ことが、そこで罪を主に犯している人々がいなくなることによって、少し休みを得させる。これが神様の意図だったんです。そして、バビロンに連れて行かれた人たち、この人たちには、どういうことを主が体得させたかかしたら、自分が今まで自由に生きていた自分の国ではなく、強いられて連れて行かれた国、奴隷とされて自由がない国、そこにおいて今まで自分たちがどれだけ神から与えられている祝福と自由、信仰というものをないがしろにして踏みにじってきたのか、それらのことがどれだけ自分たちにとって尊いことで良いことであったのか、それが全くないバビロンに連れて行かれて、そこで思い出させるということだったんですね。これを通して私たちは、旧約だから旧約聖書は私たちは関係ないということで、これをもう線を引いてしまうとどうなるかしたら、 私たち自身も自分の信仰がないがしろにされていて、ね、なあなあまあまで信じているのか信じていないのかわけは分からない、そういう状況に陥った時に、主は私たちを立て直すために私たちを生かすパビロンが用意されるわけなんです。だから旧約時代に起きたこと、これをイスラエルの民が味わったその時代だけ限定されたこととして考えたら大間違いです。旧約の創世記の一章一節からヨハネの啓示録の最後までが全部私の聖書です。だからこのパビロンで何が起きたのか、パビロンに連れて行かれる前に何が起きたのか、それを今日しっかりと学びたいと思います。
はい、でこのバビロンという国、非常に良くない国、ね、悪がはびこっている国、とても神様の基準からは外れてしまっている国なんですけども、なんで、ね、神の民イスラエルがここに負けてここに連れて行かれてしまったか、それもう本当にですね、以前神の国の中においてはずっともうだらけた生活をしてしまっていた、神様から離れて、ね、何をしても許される、それで罪を犯し放題、そういう生活だったのがこのバビロンという国に連れて行かれて、もう本当に、ね、自堕落な生活がどんなに自分自身に災いをもたらすか、もう本当にすごく体得する期間だったですね、このバビロン捕囚という期間ですから。このバビロンに行ってイスラエルの民がその以前していなかったこと、すなわち、ね、神の民らしく神様にだけ、ね、より頼む、神様だけを見つめようとする、その動きがこのバビロンという国の中において、それがなされたんです。
これイスラエルの民の、ね、特徴があるんですけれど、何かと言ったら、ですね、ヤコブの息子であるヨセフがエジプトに連れて行かれましたよね、奴隷となれ、そして彼のおかげでヤコブの家が干ばつの時に全部エジプトに移住して、そしてそこに住んでるんですけれど、その時にエジプトの人たちと交わることなく、コセンというこの地において、自分たちだけで寄り添いながら、430年も住んできたんですね。だから彼らには、どこの国にいても、自分たちだけで寄り添って生きるという、このね、神様から与えられたこの遺伝子があるわけなんです。だから、パビロンに連れて行かれた時に、彼らは、今まではないがしろにしてきた自分たちの宗教、そして自分たちの国民性とか、もろもろのこの遺伝子がそこでまた働くわけなんですね。だから、そのバビロンに連れて行かれても、ほとんどのイスラエルの人々は、イスラエルにいるときに自分たちがやってきたこと、もしくはイスラエルに行ったときにないがしろにしてやっていなかったことを、バビロンの地においてはもっとできるようになっていたかもしれない。これが彼らの現状です。
で、このイスラエルの民、もうそれまでですね、普通に別に神様礼拝しなくてもパンもあるし、普通に楽しい生活ができる、まあ、そういう形でずっとだらけていた。で、そこで、まあ、本当にバビロンに連れて行かれて、まあ、いわば寝耳に水の形だったんですね。先週ニュースを見ていますと、安全保障関連法案がもうまかり通ってしまいましたね。本当に強引な形で、もう寝耳に水の形だったと思います。で、それまでもう、ね、7月 の, 15日その時以来、もう日本はずっとこれ反対反対という声がもうニュースとかメディアとかインターネットとか、もういろんな ソーシャルメディアとかを通じたら、もうほぼ反対の意見しかない。まあ、とにかく彼らがゴリ押し的な形で国民の、ね、意思表示も、ね、それも聞かないまま、もうこそこそ隠れた形で意表をつく形でそういうふうに法案を通す、これ未だかつてなかったことですね。この法案がいきなり通ってしまった、ね、このことによって夏日本国民は本当に目が覚めました。寝耳に水の形で、今までもうなんとなくもう政治誰でもいいということで、投票もしない、選挙にも行かない、でそれで、一部の人たちが政治を牛耳って、でそこでここまで好き勝手なことをさせてしまうまでに、のそばらせてしまった、 まあ、ですから言ってみれば、ね、確かに反対反対、言って国会議事の前で連日反対している若者たちも多かったんですけども、でも結局ですね、その彼らをトップに立ててしまったのは、まあ、やはり日本国民、ね、選挙やまた、そういう政治に対する無関心、それが起こした結果となってしまったわけです。まあ、残念ながら、まあ、そのような形で今この法案が可決されてしまった、そういう状況です。そのバックにやはり私たち日本国民の、それまで政治に対してトップが誰でもいい、もう今普通にこうやって何不自由なくなんとなく生活しているから誰がリーダーになってもいい、そのような無関心、まあ、それが、引き起こしたことですね。
この日本の政治家に一般の国民が今まで期待してきたことというのは何かといったら、この国時代が平和すぎたから国民全体が私も含めてね、期待していたのは低迷しているこの経済を何とかしてくれっていう、そのことをもう一本釣りだったんですね。でもこの経済というものが果たして豊かになって人間が豊かになれるかといったら全然そうじゃなくて、皆さんよく考えてみてください。1930年代だとか40年代の方がもっと良かったと思いませんか。隣近所が行って、ね、叱ってくださる、ね、じじばばがね、町には行って、そしてね、悪ガキが行ったらみんなで注意し合うということで、ね、どっかの家が貧しかったらそこの家今日保安海賊が来た、心配する心があったりして、人間として人間性にこう本当に溢れてたその時代があって、その時の方がもっと日本に良かったと思いませんか。本当にそう思いますよ。豊かになるにつれて増えたことは何か、人間関係の疎遠ですね。そして親子関係の疎遠もそうです。そして親戚同士の生き生きもこの豊かになったことによってもうほとんどなくなってしまいました。今になっては若い世代はどこまでこの豊かになってこの次の世代とこの今の世代が隔たりがあるかといったら、大学卒業して社会人になってしまうと、もう家出てしまったら家にあんまり帰ってこない、ね、そういう時代が今この日本に続いているんですね。でその証拠として何が起きているかといったら、若い子の中に今ホームレスが多い。彼らにも実家があるはずなんですよ。なのになんであなた実家に行かないのって言ったら、もう高校出て大学を出て、そしてもう自分で独立した時には実家に帰る魅力を全然覚えていない。それにまだ実家の親も子供に対して関心がない。なぜかというと、もう子供と親の会話がもう断絶されていて、別に世代が今大変なこの社会を作っているわけなんですね。若い子たちがね、今ね、もう本当にホームレスになって、それで彼ら何言ってるかって言ったらね、いや働くより生活保護を受けた方がいい。なぜか分かりますか。生活保護を受けると約13万くらいのお金いただくんです。プラス国民健康保険ゼロです。税金ゼロです。だから大卒でしごかれて働くより、生活保護組がちょっと後ろめたいけどやってみたらやみつきということで、生活保護を受けたくて私結核にかかりたいという人がいました。年に何回かこのそういうホームレスの方々がこう多くこう集まるところに、ただでこの結核の検診ができる車が来るんですけれど、今回私結核にかかってないかな願ってるんです。なんでこうなりました。社会が期待が持てない。これから私どうしていいんだろう。会社いつ潰れるかわからない。これがバブル以降に起きてしまったこの社会風潮なんですね。で、誰がこんなことしたんですか。私たち国民と私たちが選んでしまった政治フォルシーもない 政治家がこういう状況を作ってしまったということなんですね。でこれが今の時代だけではなくて大昔から人の営みの中にはあったということが恐ろしいことです。
でその社会の混乱について、まあ、今の日本まさしく混乱している状況ですけれども、でそのなぜ混乱した社会になってしまうか、そしてその混乱した社会の原因は何か、でそこからどうやったら立ち直れるか、これ全部ですね聖書に書いてあるんですね。聖書は本当に人類歴史のもう本当に縮尺本ですね。また本当に人の人生の地図がどこをどう行けばいいか、それが本当に記されているのがこの真理の書、聖書です。で今のこの日本の状況を非常によく表しているのがイザヤの3章なんですけれども、ちょっとイザヤの3章を開きたいと思います。イザヤの3章まず4節からお読みしたいと思います。イザヤの3章の4節から、では一緒に3、はい。
私は若い者たちを彼らの司とし、気まぐれ者に彼らを覚めさせる。民は各々仲間同士で愛しいたげ、若い者は年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴な者に向かって高ぶる。
はい。まあ、今この状況、若い者たちを彼らの司とし、4節が始まってるんですけども、この若い者、口語訳ではわらべ、もともとヘブライ語ではですね、ねや、これヘブライ語英語辞書ではベイビーという意味です。ボーイとかガールとかベイビー、ね、それがこの若い者たちですから、私はベイビーを彼らの司にする、そして気まぐれ者に彼らを治めさせる言うんです。ですから、ね、かつてのイスラエルの国のトップリーダーがベイビーたちだった。もう未熟、ね、本当に政治ポリシーも未熟、人格的にもまたモラル的にも道徳的にも未熟、そういうベイビーたちに治めさせる。でその結果何が起こるか、まあ、5節の混乱ですね。民はおのおの、あ、先ほど読みました、民はおのおの仲間同士で虐げ合う、若者が年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者が高貴な者に向かって高ぶる、書いてあるんですけども、本当に上から下まで混乱状態に陥るんですね。で、もうトップがベイビーだ、じゃあどうしようか。そこでさらに6節の混乱が起こります。じゃあ6節を一緒にお読みします。3、
はい。その時、人が父の家で自分の兄弟を捉えて言う。あなたは着るものを持っている、私たちの狩猟になってくれ、この乱れた世をあなたの手で収めてくれ。そういうふうに、あなたは着るものを持っているから私たちのトップになってほしい、この乱れた世の中を、ね、あなたは着物をいっぱい持っているんだからどうかあなたの手で収めてほしい、ね、要するにトップになってほしいの理由が、あなたは着るものをたくさん持っているから、口語訳では街頭ですね、素晴らしい服を持っているからあなたがリーダーになるにふさわしい、だからあなたがなってほしい、そういうふうに言うんです。今日本本当に何が悲しいか、日本人本当に素晴らしい性質を持っています。侍の国です。サブロウという言葉、これもともと高貴な人のそばに座して命令を待って、じっと待ってる、それがサブロウ、それが転じて侍になった。要するに主君がありきで、そして主君が治める領地があって、その主君と領地のために命がけで戦う、命がけで守るのが侍なんですけども、今この日本その精神はずっと受け継いでます。だってこの日本という領土、この日本という国のために本当に日本国民頑張ってます。もう毎日満員電車で揺られて、本当に、もう私たち横浜からもう高速道路、もう本当に渋滞がしょっちゅうなる高速道路乗ってくるんですけども、もう昭和何年からもうずっと同じなんですね。電車が混雑してる、道路が混雑してる、税金がますます高くなってる、国民ずっと今まで黙ってました、ね、主君がなさることであるならば、ね、もう黙って文句も言わずにそれにじっと耐えてました。
日本国がこの度地震が起きたらもう本当に他の国では暴動が起きるようなところでもちゃんと、ね、列をなして並んでコンビニ待ちしてるんですね。こんなモラルが高い国民世界に ないということで他の国たちは驚いてるんですけども、とにかくずっと我慢してきました。主君また自国の領土のためにずっと日本は、ね、我慢を強いてきましたけれども、もうこの度あの夏起きたあの政治、ね、もう本当にそれに対しては我慢が爆発したんですね。こんなベイビーたちに国を任せていられるかということで、ね、もうそれを引きずり下ろすための署名運動も今起きており、また賛成票を投じた議員の名前ももうインターネットで載っておりますね。じゃあ次のリーダーは誰で、ね、どういう志を持っている人がなるか、まさに、ね、この6節の状態ですね。日本国のこの悲しいところは主君がいないということです。主君たるもの、命を懸けて守るべき主君、誇りを持ってお仕えできる主君が日本にはいないということ、これが本当に日本の、悲劇になっているところです。日本人は本当に素晴らしい主君が与えられたらもう一歩で仕えて素晴らしい国になる。本当にこの国、ね、イエス様が伝えられて、このイエス様という主君を中心として命がけで戦う国民だったらどんなに素晴らしいことか、本当に私は常々思います。ただ日本は今まで神でないものを神だよって言われてきました。太平洋戦争の時は、ね、天皇陛下が神だよって言われてきましたけれども、でもいざ敗戦、あの8月15日の時、それ以降実は天皇は神ではなかった。じゃあ今まで一体何のために、ね、息子は命を散らしていったの、何のために仲間たちは命を散らしていったのか、本当に日本国誠の神が必要です。誠の神がいないゆえに一部の、その主君、それも、ね、あの部下のために国のために命を捧げるような主君ではない、むしろ自分の私腹を肥やすためのに国民に税金を敷いたり、あるいは本当に我慢生活を強いたり、まあ、そういうことをずっと長年強い続けてきているというのが、まあ、この日本の、まあ、ここ最近の、まあ、戦争の時からでしょうか、本当に、日本国民の悲しいところです。でこの、状態一体どのようにして私たちは解決していくべきか。この国、確かに選挙になるたびにマニフェストが出て、でそれを読んだりするんですけども、まあ、非常に悩ましいところが、誰に投票して、ね、この人に投票したいっていう人がなかなか探すのが難しいところですね。しっかりとしたそのビジョンも持っていない、政治理念もない。じゃあ、ね、この日本をこれからどうしていくのか。確かに、自民党これから、まあ、厳しいところを通るでしょうけれども、その先のじゃあ次の一手が、ない、それが本当に悲しいところです。私たちはどうするべきか。本当に政治を勉強して、でそれで国のためを思う政治家を育てて立てていく、それも、まあ、少しは益があることでしょうけれども、でもちょっと焼け石に水的な思いがあるんじゃないでしょうか。そこでですね、皆さん一人一人神の民です。私たちのトップは確かに日本国という、ね、上の 権威はあります。使えるべき上の権威はあります。そのもっと上に皆さん直訴できるんですよ、ね、日本国の権威の上にはイエス様がおられます、ね、イエス様という権威に直訴することが皆さん祈りによってできます。ですから皆さんキリスト者たちが今この国の状況に対してまず真っ先になすべきことは祈りです。取りなし祈ることです。預言者エゼキエルの時代ですね、神様はこの、ね、本当に低迷してしまったイスラエル、ね、この国の中に、ね、破れ口に立って取りなし祈るものを探したけれども、でも結局 見つかることはできなかった。でそこでこのイスラエルの民は本当に災いが、ね、神様からの懲らしめが与えられてしまった、まあ、そういうふうに記されているんです。皆さん一人一人がこの国のために、ね、問いなし手となって破れ口に立って祈ること、これ神様が 求めておられますし、皆さんが鳥なし祈るならば、神さんが天から日本を見たとき、あ、この国に鳥なしがここにもいる、あそこにもいる、よし、じゃあもう少し恵みをもたらそう、技を下すの待とう、神さんが鳥なされて、そのようにされるんです。
でもね、この鳥なし祈りということに対して私たちはちょっと失望を覚えているんですよ。なぜかというと、あんな巨大な組織に対して私が取り出したっていうところで、彼らが決定してしまったことがなんとかね、取り消されるだろうかどうかっていうことに私たちは疑問を持つわけなんですよね。いいえ、主がこの私たちの営みに、ね、関わってくださるならばそれは変わります。で、歴史がそれを証明しているんですね。イスラエルという国が建国された時に、彼らは本当に火の身火のまんまで戻っただけで、彼らにとって戦争をする準備もまだ武器も何もありませんでした。で、突然世界のあらゆるところに散らばって生きていたイスラエルの人々が、ヒトラーのその迫害を受けてからこのイスラエルに戻ってきたんですね。戻ってきた時に一番最初はね、そこはもうただ広いところだったんで、みんなが来ても何も言わなかったんですね。でも人が多くこう集まるにつれて、周辺のこのね、中近東の人々が脅威を感じて、それで彼らをもう全部一掃しようというその試みがあった時がある。その時にですね、武器の量、軍人の量、力、そのすべてのことから判断すると、イスラエルはもうその時負けなければならないんです。ですけれど、イスラエルは勝ったんです。神がね、天候を動かしたんです。そんで、その戦争によって何を得たかと言ったら、みんなが武器を捨てて逃げていったんですね。イスラエルはそれでね、軍備を持つようになったんです。これが神様がなさる技なんです。例えば、よからの国がこの日本に対してね、何かを打ったとしても、神自身がこの日本を守る気でいるならば、それは不発に終わってその国がドカンとするか。これが神様がなさる技なんですね。韓国でもその奇跡が起きました。韓国は韓国戦争の時に本当に何も準備ができていない。でも北朝鮮の方はソ連と中国からの援助を受けて、もう準備万端だったんですね。で、その時に連合軍という、ね、軍隊を韓国に送って、この戦争に、ね、突入するためには会議をして、それで満場一致じゃなきゃいけないということだったんですね。韓国の方はその時にどうだったかといったら、釜山の方までもう全部逃げていたんですよ、政府まで。それでそこで何をしたかといったら、リー・ショーマン、この大統領が、私たちに今できることは祈りしかないということで、クリスチャンと牧師たちを集めてお祈りをしました。でもそのお祈りをするときに人々は何を言ったかしたらね、祈ったところで何になるのって言ったんですよ。なぜかというと、すべての国が全部ね、OK しても、ソ連は絶対に北朝鮮に武器をあげた国だから OK しないわけなんです。それで今回こう韓国は助かることないというのが世界の見込みだったんですね。どうなったかって言ったらね、ソ連の代表が乗った車が故障したんです。それで会議場にたどり着けなかったんです。その歴史があって韓国は戦争に勝ったんです。人の営み、人が練った戦略、これは本当にすごいかもしれない。人から見れば絶対にこっちが勝者、こっちが負け組というのがあるかもしれない。でも聖書は書いてあるんですね。戦争は主のものだ、ね、主がどっちに勝つかによって勝敗が決まるということは聖書には書いてある。だからこの日本のために私たち祈るべきなんですよ。それで今 この憲法九条というね、この素晴らしい、ね、世界で類を見ないこの素晴らしい憲法、これがあって日本は繁栄してきたということを今回もしっかりと見直しして、今まで憲法九条それがあってもこう、なんとなく憲法九条ということで、それがどれだけ大切かということは今まではあんまり認識しなかった。でも今回これがないがしろにされたことによって、憲法九条に対して国民のこう認識がすごく変えている、そういう状況ですね。で、若い世代はこの憲法九条わからなかったんですよ、あんまり。それなのに今回は、高校生たちまでこの憲法九条、これをね、ないがしろにするこの政府に対してノーを言いつけてきました。だから今回政治的にも今までのほほんとして選んだ国会議員だとか、そういう人たちに手放しにしていたこの全て のことを国民が見張るというね、その認識が高く芽生えるそのチャンスでもあるわけなんです。そのために私たちができることは何かって言ったら、しっかりと見張るために私たちも勉強すること、それと正しい人がこの国を導いてリーダーしていくことができますように、主にあって祈るということが私たちの時代に課せられている責任ではないかと思います。
義人の祈りは働くと大きな力があります、ね、エリアもたった一人です。彼ら私たちと同じ人間なんですけど、でも彼が祈ったら3年半の間雨が、天候が動いた、雨が降らなかった。もうイスラエルをそれで立ち直らせようとしたんですけど、でも本当にイスラエルの人々、天気が動いたところで、あるいは天から火が下ってきたところで、なお固くなな心、それでエリアが心が本当にボロボロになってしまったんですけども、でもそれでもまた祈りに行ったんです。神様のところに祈りに行った結果、私はこの国に7000人の勇士を残しておく、そしてこの国を立て直すための王を立てる、また預言者を立てる、これこれの人に油を注ぎなさい、神様はエリアに、祈ったエリアにそのように示されました。私たちもですから、義人の祈りは働くと大きな力があります。そしてまた私たちの戦い、それは血肉によるものではなく主権、力、この暗闇の世界、この天にいる諸々の悪霊に対するものだ、エペソン6章に書いてあります。私たちの格闘、肉弾戦ではないんですね。確かにクリスチャンの中から、議員が立候補して、国会に送り出していく、それもまた、ある程度は有意義なことです。でもまず私たちは、そのことをするよりもまず祈るということ、私たち今から勉強してもちょっとあれですけども、でも祈るということはできます、皆さん一人一人。そして祈りは働くと力があります。ダニエル、先ほどのエレミア書の方、エレミアの予言、バビロンに70年が満ちる頃に私は、憐れみを注ぐ、でそれをダニエルが御言葉から、予言書から見て、でそれでもうじきイスラエルの慰めるのが近いということで祈り始めたんです。祈り始めてから天が動きました。霊的世界を動きました。ペルシアの霊がもうずっとそのダニエルの祈り始めの時からずっと邪魔していたんですけども、でも神様がミカエルという大天使を使わせてそのペルシアの霊を粉々に砕いてくださった。でそれでバビロン捕囚が解放されてイスラエルの民が帰ってきた。霊的な見えない世界を、祈りは動かすんです。ですか、
皆さんはダニエル祈祷祈りということで21日間の祈りというのをよく聞いたことがあると思いますよ。でその時にダニエルが祈った時に打ち砕いたのはこの例なんです。だから、ですね、私たちが神のために働く時というのは光が私たちの御座に立つわけなんですよ。で片方闇の働きをしている人たちのためには闇の力がまた加担しているわけなんですね。だから私たちがこの地上において光を働く時というのは、ダニエルが地上で、祈りを持って光を働いていた時に、大天使、その祈りの大きさによってその働く天使も大きさの変わるわけなんですね。ミカエルが来たということなんですね。 だからこの国のために私たちが一個人でありながらでも、お祈りをすると、この日本を突き動かすことができる、日本のこの闇を打ち破ることができる、そういう神の力が働くということなんですね。これすごい慰めじゃないですか。ダニエル人、私たちにもできることなんです。で、そのために主が言ったのが、私の名によって祈れ、天の御父が報いてください、私も報いる、ね、主はこの約束してください。
ですからキリスト者が、ね、することのまず第一、この国のためにできることのまず第一は祈りなんですけども、で第二があります。第三もあるんですけども、その第二番目がですね、御言葉教育です。御言葉でしっかりと互いに教育し合うこと、そして息子娘たちに御言葉を教育しっかりとしていくことです。で、これの根拠はですね、ユダヤ人です。ユダヤ人なんであんなに2000年もずっと国がない状態なのに、ずっと細々とそれでももう何度も何度もユダヤ人を殺害しよう、そういう人らとかいろいろ出てきたんですけど、でもそれでもなお守られて今世界リードしておりますね。なんかユダヤ人の陰謀論とかいうのもあるんですけど、でなんでそういうことがささやかれるか、ユダヤ人頭がいいんです、優れてるんです。じゃあなんでその優れてるか、なんで頭がいいか、これ御言葉教育です。御言葉がその人の中に入っていくと、その人のやることなすことがどんどん祝福されます。ヨシアキ有名な御言葉ありますね。私の言葉を、ね、昼も夜も口ずさみなさい。そこに記されていることを守り行って、右にも左にもそれたならない。そうすればあなた方は、そのあなた方のすることで全て栄えることができる、ね、向かうところが敵なし状態になっていく。御言葉は真実なんです、ね、御言葉を守り行う人は、ね、どんな人でも祝福されていくんです。このユダヤ人ですね、13歳までにモーセ五章全部暗記してしまうんですね。創世記、出エジプト記、民数記、申命記、レビ記、申命記、モーセ五章全部暗記してるんです。14歳までに。で、今この転生でも、信玄を暗記する、これテピリン教育って言うんですけども、テピリン教育して、ちょうど、ガイト君も昨日で3週間になりました。信玄の1章23節まで覚えたんでしたっけ。全部もう丸暗記しているんですね。で、それは3週間前まではもうひらがなとか全然わからなかった、文字もわからなかった、文字を覚えるというたしなみもなかったんですけども、でももう信玄やり始めるようになって、もう1週間2週間目でもう漢字も徐々に、ね、覚え出したんですね。中華街の中っていう漢字を見て、あ、扇風機のあそこにある漢字だねって、弱中強のあの漢字、もう本当にどんどん頭が開花されて、ですからですね、政治を勉強するのもいいでしょう。また、ね、経済を勉強するのも有益ですけども、でも何より御言葉をまず取り入れれば脳が開花されて、やることが祝福されて、ね、天才が生まれていくんです。実際ですから私たちの、ね、この御言葉によってもうすでに大人同士でも互いに教え合っておりますね、御言葉。それでどんどん、もううちの、教会では7月から始めたんでしたっけ、もうそれで信玄10章まで覚えちゃった人もまたいるぐらい、本当にすごい、ね、脳が開かれて、また家が祝福されているのを見ております。ですから、
ですね、この信玄に対して関心を持つようになったのは、パスタも私も公園大学の大学院、そこに入学して、そしてそこで学ぶようになったんですけど、そこで私たちの恩師にあたる副総長の方がこのテピリンという本を書いて、でこのテピリン教育が今はもう世界を救う鍵である、もうそれをもう訴えるんですね。でそれでそのテピリンという本、それが今韓国の方で、先生方が自分の国会を豊かにしていくために、次世代を育てていくために、これに基づいて国会をすべきだということで、セミナーがたくさん開かれて、1回のセミナーに500人から700人ぐらい人が集まる、それほとんど牧師たちということなんですけど、 その先生も世界のあちこちを飛び回りながらこのテピリンをあの牧師たちに教えるということなんですけど、それをね聞いてみたら、ああすごいんだということは分かったんですね。でも分かったところでそれを実際やっている教会をちょっとあの訪問しました。パスタと一緒に訪問してそれをやっている日本の子供たちを見た時にもうびっくりしました。ですね、韓国語が一つも喋れない子供たちがこの韓国の教会においてあのそのテピリンをしているんですよ。韓国語で信玄をやる、信玄やって4ヶ月でお母様がいたらその教会の牧師さんのメッセージを娘が通訳してたっていうことで、私ねもう本当にね思わず嘘っていう、なぜかというと普通の言葉じゃなくてこのあの聖書の言葉っていうのは通訳ものすごく難しいんです。なのにそれだっていう、それで意味を後で聞いてみたら本当にそういう意味だったっていうことを聞いてびっくりしました。でびっくりしたんですけれど、それを見てから、本当にああすごいんだと思って、それでまあこれなんとかあのやる方法はないかなと思って、うちの教会はね子供がいなかったんで誰か試す人いないかなと思ったんですね。そしたら思いのほかこの子だったんですけれど、この子は病院の方から診断を受けてるんですよね。その診断を受けて、それであのねもう集団の中にはいられない。そんであのどこまですごかったかしたら、同じことをみんながやっていて自分ができないと他の人がやるって言って全部壊しちゃう。そんでただこねる、大きい声出す、ぶっ壊す。で教会に来る前までどうだったかって言ったら、もうあの買い物するカーターであの お母さんと一緒に行くんですけど、今日は絶対やらないでねって約束していくんですね。それでお母さんが物をこうやって掴んで入れるふざまに人にぶつけちゃうんです。それでなんでそういうことするのって言ったら、もう大きい声出す、大騒ぎする、それで物を全部崩して、でそういう状況だったんですけれど、お母さんがお祈りをして、私はこの子手に負えませんって、幼稚園に行かしても何しても全部もう大変なことになってるから、イエス様助けてください。そのお祈りをしたその次の日に私から手があったって言ってました。泣きながら祈った。そしたら次の日に電話があって、海斗君ちょっと教会によこしてくれないっていうことだったそうなんです。そしたらね、お母さんがボロボロ泣きながら、昨日ねすごく泣きながらお祈りしたのにこんなにも早くっていうことだったんですね。それでこの子が来て、この御言葉で彼を養うようになったんですけど、何がすごいかしたらね、普通人をあの子供を治すためには注意をするということと叱る、教える、この3パターンなんですけど、この3パターン全部子供嫌いです、嫌いですよ。だけどこの信玄という言葉によって子供を養ってみると、子供のこの知恵が開くんですね。知恵が開いて子供自身が物に対して、人に対して、ことに対して、神に対して、自分の今のスタンスが何が悪いか、何が間違っているのか、それが徐々に分かっているというのが分かりました。だからこの人が編み出した方法で子育てするというのはお互いに苦労することということなんだけど、信玄でこの子をやってみたら、この子自身の中に人に、物に、ことに対して、神に対して間違っている自分のスタンスが分かる。だから注意された時に妬みがない。だから注意されてね、全然妬みがない。これがもう私たちがね、あの発見した驚きなんですよ。だから今大人たちを見てももうどうしても治らない人がいました。信玄を今一節と二節、一節と二節、二節今週の水曜日宣言するはずなんですよ。変わってるんです。 どういうことかって言ったら、今信玄の輪があるじゃないですか。この輪が信仰によってものすごくこう綺麗に広がっているから、この輪の分だけ力強いですね、働く力。だから信玄に加わる人がどんどんどんどんこう神様のこの性質に触れるようになるということを今教会の方で私たちはもう実際目の当たりにして体験しているということなんです。イスラエルの人はこれが日常3時だったね。おじいちゃん、お父さん、お母さん、孫、3世代が信玄を持ってお互いを見張りながら、この御言葉を持って見張りながら、教えながら、注意し合いながら、励ましながら、導きながら、だから彼らはね、頭良くなる。これは当たり前だし、それにつれて守ることがたくさん守られているから、祝福されることは当たり前ということがよく分かりました。
ですからユダヤ人がなんでこんなノーベル賞受賞率 30% なんですね。世界人口でユダヤ人って 0.25%、 その 0.25% だけでノーベル賞3割方全部取得、独り占めしてしまってる。イェール大学とかハーバードとかそういう大学もユダヤ人制限がもう1920年代からかかってるんですよ。もう制限しないと大学中ユダヤ人しかいなくなっちゃう。テペリン教育です、御言葉教育、それによって整えられて、特に彼らが強いのが法学ですね。のロー、何しろモーセ五書ってもう法律の中の法律ですから、ですから彼ら何が人にとって良いことであり人にとって正義であるのか、それをよく体得してるんです、ユダヤ人。ですからこのユダヤ人がしているように、本当に私たちの御言葉によって教育されていくならば、どんどんキリスト者が、天才が生まれていく、栄えていくことができる。なんでクリシャン、神の民や、どんどんどん祝福されるようなことが聖書に書いてあるのでそうじゃないか。どうやらクリシャン、新約聖書の方ばっかり見てですね、救いとか許しとか愛とか憐れみ、その方面は強いんですけども、でも御言葉を実践して守りを行う、そのことの祝福は旧約聖書の方に断然多いんですね。旧約に弱いクリシャンはあまり祝福されないんですね。でも御言葉を従順服従して守りを行うクリシャン、どんどん祝福されていきます。
旧約と新約の違いについて私たちはね、本当に乏しいんですよ。旧約聖書というのは右左、光と闇、祝福と呪い、ね、災いと幸い、これもうはっきりとなってるんですね。これがそれで、これを一番よくしているのがユダヤ人、一番よく守っているのも世界の中でユダヤ人なんです。だから彼らはディアスポラされて、いろんな国にいて、わずかばかりの人数としてその国に根付いているんですけれど、この国において、法律の面において一番トップ、経済において一番トップ、何々において一番トップ、トップっていうのが彼らなんです。今テフィリの、その本を今、翻訳しているんですけれど、その中において、しっかりと計算されたそのあれを見ると、ユダヤ人一人が世界人口に計算してみると、一人がですよ、ユダヤ人一人が400人分の世界の経済、科学、医学、ね、さまざまな分野において400人の役割をしている。これが世界人口と今のユダヤ人の、ノーベル賞、ノーベル賞のそのね、比例、これを計算してみたら、そういう計算になっているんですね。だからこの長取っている人たちだけでも計算して、一人が400人分なんですよ、役割をしているということなんだけど、長取っていないちょっとした優秀な人たち、それも入れちゃったらもっと比率が上がっていくということなんだけど、聖書には書いてあるんですよ、一人が千を、二人が万、ね、どういうこと。ユダヤの人々にはイエス・キリストがありません。だから旧約聖書だけに基づいたことですので、 彼らはイエス・キリストにある真理は乏しい、ね、守る守らないはもう一段と彼らは強いです。でも真理によって悟されて、ね、その真理によって、ね、あの主を見るという面においては旧約聖書だけで生きてきた彼らだから新約はわからないから彼らわからないんです。私たちはどうかしたら真理の御言葉については彼らより強いんですよ。そして救われたということのプロセスについては彼らより強いっていうことなんだけど、この救いそれにずっと追求されてきたキリスト教のこのクリスチャンの歴史であるから、旧約聖書の守りを行うことによっていただく祝福に対してはもう非常に乏しいんですね。だからあらゆる教会のメッセージというのがキリストの十字架中心のメッセージであって、新しく来た信者さんが聞けば必ずその救いというプロセスがよくわかるようにいつでもいつまでもメッセージされている。これがキリスト教の今のメッセージの仕方だから、旧約におけるその守りを行うことによって受けるその幸いに面においては私たちは非常に乏しい。でそういう状況の中において今までクリスチャンはなんでイエス様を信じているのにユダヤ人みたいに祝福されずに、ね、信じていない彼らが祝福されるのというこの謎がここにあったということなんです。はい、
まあ、二つ目が御言葉教育でしたけど、キリスト者がもう一つするべきことは、ね、産んで増えて地に満ちていくという、ね、この、人類にもともと与えられていたその祝福、それを生きることですね。キリスト者同士で、ね、結婚して子供たちを産んでいく、それもあります。まあ、特に今ですね、少子化社会、本当に希望が持てないんですね。子供を産んでも果たしてやっていけるのかどうか、仕事をもう果たしてこのままで続けられていけるのだろうか、家を買ったらじゃあ学費はどうなる、まあ、そういう心配事が非常に日本多くて、でそれでもあの少子化社会になってきてしまってるんですけども、ですから本当に希望にあふれて祝福されたクリスチャンたちがどんどん増えていくにつれて、希望が持てないところがどんどんどんどん希望があふれていくようになっていきます。そして、ね、当然子供たちをあの実際に結婚して子供を産むということをもそうですし、またこういうふうに伝道してどんどんどんどん霊的な息子娘たちを増やしていく、もう今本当に天聖教会ですね、徐々に増えてきております。本当に御言葉の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさ、また、祝福されていく様が本当に素晴らしいということで、もう、この間もですね、あのクリスチャンじゃないんですけども、でも職場で同じ、まあ、あのうちの教会に通ってるあの姉妹のその職場のある男性が信玄を覚えてる、そのクリスチャンのありさまを見て自分も信玄を覚えようということで、10節まで、ね、クリスチャンじゃない方が暗記して、でそれでこの間教会に来て、もう本当にすごいメッセージをこういうふうに食い入って見入っておりました。本当に神の民はやっぱり祝福されなきゃ、ね、損です。そして祝福されている様を人が見て、あ、やっぱり本当に神様がいるんだっていう、ね、このことを皆さん自身が、ね、どんどん伝えていくべきです。ですからキリスト者が今この混迷の時代においてなすこと、まず祈ることです。祈れば、ね、もう全ての、ね、防護壁がなります。ね、まず、人が怪我したら、ね、そこに傷口を包帯で締めなくてはなりません。私たちはですがこの日本の破れ口を包帯するためにまず祈ること、それから、ね、体を、ね、その怪我した人、体の中の毒物を出す、輸血する、ね、血がもういっぱい流れてしまったならば命をどんどん満ち足りる、私たちキリスト者たちが、ね、命を産んで増やして増殖していく、輸血していくんです。このようにして、そしてまた御言葉教育してクリスチャンがどんどん頭脳活性化されて祝福されていく。ですから今私たちがすることは、ね、クリスチャン、その3つですね、政治の世界、またあるいはいろいろなデモ活動、それも、ね、いくらか有益です。でも本当に私たちは最も手っ取り早く、ね、近道はまず直接的な権威であるイエス様に直訴する、ね、そしてイエス様から知恵をいただく、イエス様から祝福をいただく、 これが今私たちが当面受けるべきことです。どうか皆さんこの国の中においてしっかりと、ね、御言葉教育を受け、そして祝福されてどんどん祈って、この国の、ね、地の塩として、世の光、神の子としてどんどん栄えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではしばし皆さん一人一人がこれからそれができるように祈る時を持ちたいと思います。家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよう。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて、息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。アメン。主よ、どうか一人一人の家庭がどんどん命に満たされ祝福されていきますように、増えていきますように、御言葉の教育によってどんどん脳が開かれ、祝福が開かれ、天の窓が開かれて、その祝福された様を世の人が見て、誠の神様がいるのだと立ち返ることができますように。どうかこの国を憐れんでください。本当に主よ、ずっと報われないできた日本国民たちです。イエスを憐れんでください。主よ、リーダーたちを憐れんでください。どうかあなたが御言葉によって正しい指導者たちを立ててくださいますように、彼らが祝福されますように、そしてこの国が本当に平和のうちに立て直されていきますように、どうか憐れんで祝福してください。今日いただきました御言葉に感謝し、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。
主の祈り。天に達します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それでは祝祷をいたします。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を満たせ、空の鳥、海の魚、家畜、地を這うすべてのものを支配せよ。主よ、この創世当初の祝福が神様の御言葉に従順服従する一人一人神の子たちの上に豊かにありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 謝します。今日はですね、ちょっとしたサプライズがあります。林恒夫お父さん、誕生日おめでとうございます。先週、本当は先週だったんですけども、この、まず皆様に配られてるんですか、
はい、
はい、じゃあこの神様の子供たちを、まず賛美します。ちょっと
誕生日の歌が今皆さんに配られていると思うんですけども、これを皆さんで、賛美したいと思います。ではいいですか。はい。
私たちにこの素晴らしい時を与えてくださって、あなたがこの地上に授けてくださったこの命を記念すべき日に、主の御前において主よ、あなたの御名を褒めたたえることを感謝いたします。 主よ、この林家に智子さんを使わせてくださって、続く次世代としてノアが生まれました。本当にあなたの印であることを心から感謝いたします。この家が本当におじいちゃんがイエス様に会って選ばれて、そして命の道に入り、祈りながらこの命たちを育み育ててきた、その通り、願って通り、主よ、続く世代として主よ、ノアが与えられていて、そしてあなたの皆が崇められていることを感謝します。いつもうちの教会では祈られています。ノアの名前にふさわしく、本当にこの地上において神様にあって守られたノアでありますように、ノアを通して主よ、もっと多くの人々がその箱舟の中に招き入れられる幸いがありますようにと、主よ、いつもこの子供にあなたが祈りを授けてくださっていることを感謝します。本当にお母様に会って聖書の御言葉をいただいて、そしてその御言葉によって良き養いを受けて、続く世代としてノアが主にあって祝福されますように、そしてノアの母である智子さんをあなたが祝福してください。そして信仰の母としてもっともっとこの地上において育むべき命を御言葉によって育んで導き、あなたの皆を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝します。この林一家がこれから歩むそのすべての道があなたにあって、その足元が守られ満たされた林一家でありますように、主をあなたが祝福してください。そしてもっともっとこの家がイエス・キリストにあって信仰と希望と愛によって生んで増えて地に満ちていくことができますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。今日本当に主が偶然にも主にあってこの素晴らしい時を与えてくださって、ノアさんと一緒に、また智子さんと一緒にこの礼拝を守り、主に本当に栄光を捧げる時が与えられたことを感謝して、主イエスキリストの皆によって祝福して祈りました。アメン。
林恒夫兄弟、お誕生日おめでとうございます。幸いなことよ、すべて主を恐れ主の道を歩む者は、あなたは自分の勤労の実を食べるとき幸福で幸せであろう。あなたの妻はあなたの家の奥にいて豊かに実を結ぶブドウの木のようだ。あなたの子らがあなたの食卓を囲んでオリーブの木を囲む若木のようだ。見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。主はシオンからあなたを祝福される。あなたは命の日の限りエルサレムの繁栄を見よ。あなたの子らの子たちを見よ。林恒夫の上に平和があるように、主を恐れる病、歩まれたすべての道を主が報い祝福してくださいますように、これから続く道も主が瞳のように守り祝福してくださいますように、どうか主よ、林恒夫のお父さん、その世代、その時から宿った信仰のその種が本当に息子娘たちへと広がり、こうして主よ、林家の中にその信仰の命の脈々と受け継がれた信仰の種が受け継がれ、そうしてこのように花を咲かせている恵みを感謝します。どうかますますこれが産んで増えて地に満ちていく幸いに預からせ、そしてこの子孫が敵の門を勝ち取りますように、世において栄えたものでありますように、そして多くの人々に命へと導く幸いな一家が築き上げられていきますように、息子娘たち、孫たち、ひ孫たちを見る幸いに預かることができますように、イエスよ、どうぞ祝福してください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。
みんなに祝福したい。
みんなにしたいの。
じゃあ場所を移動しましょうか。